聖書を拝読いたします。使徒の働き2章の1節から21節まで、司会者は新改訳聖書で拝読させていただきます。新改訳聖書では209ページ、口語訳聖書では181ページです。では拝読させていただきます。使徒の働き2章1節から21節まで。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話しさせてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルティア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む人者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。
先週の木曜日は主イエス様が天に変えられた昇天日でした。昇天日から10日目といいますと来週の日曜日になりますけれども、来週の日曜日は聖霊降臨日です。聖霊降臨日、これは使徒の2章1節、今読んでいただきましたところでは五旬節の日になってってありますように、五旬節と呼ばれていますが、ギリシャ語ではペンテコステと言います。今年もそうなんですが、アメリカではペンテコステはだいたいメモリアルサンデーと重なります。ですから とても大切な日なんですが、それはメモリアルサンデーとして祝われて、ペンテコステとしてはなかなかお祝いされないということがありますね。ペンテコステには毎年ペンテコステの意味についてお話をしてまいりました。今日はペンテコステの1週間前なんですけれども、今日もペンテコステの意味について、聖霊がどのように私たちすべての人に働かれるのかということを学んでみたいと、そう思います。ペンテコステの日に聖霊が下りました。では聖霊はペンテコステの日以前にはいらっしゃらなかったのでしょうか。どうでしょうか。そうではありませんね。神様は三位一体の神様です。父も御子もそして聖霊も永遠の存在です。イエス様がクリスマスに生まれたからといってそれ以前はいらっしゃらなかったというわけではありません。クリスマスはそれ以前から永遠にいらっしゃったキリストが人となって地上に来られた日という意味なんです。イエス・キリストは神の御子として父なる神と共に永遠の先から栄光の中にいらっしゃいました。同じように聖霊も父と御子と共に永遠の先からペンテコステの以前から存在しておられたのです。聖霊はペンテコステの前にもこの世界で人々の間で働いていらっしゃいました。聖書は初めに神がという言葉で始まっていますね。創世記一章一節、初めに神が。創世記は世界の創造のことばかりでなく、あらゆる物事の始まりについて書いてあります。とりわけ神様の救いの御業の始まりについて書いてあるんですが、聖書はあらゆる物事の始まりに先立って初めに神が存在されたと言っています。神様が初めからいらっしゃったのなら聖霊も初めからいらっしゃったわけです。で、創世記の一章一節二節を読んでみましょうか。こう書いてありますよ。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。神の霊は水の上を動いていた。とありますように、世界の初めから聖霊はいらっしゃったのです。そして、聖霊は神様と共に、また神としてこの世界を創造されたとここに書いてあります。皆さんは創世記何度も何度もお読みになったでしょう。有名な箇所ですが、今まで聖書を読んでいて、聖霊が世界を作られたということに気がついていらっしゃったでしょうか。ここに聖霊が水の上を動いていたとあります。この言葉なんですが、これは親鳥がひな鳥をその羽でかばうような、そういう仕草を表す言葉です。申命記というところを開きますと、神様がイスラエルをエジプトから救い出され、そして、約束の土地に入るまで荒野でイスラエルを守られたということが書かれているんですが、こんな言葉があるんですね。申命記の32の10節からです。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。で、ここに親鳥がそのひな鳥をこうかばうように羽を広げて、神様がイスラエルを荒野で守られた、そういう、素晴らしい表現がありますね。このひなの上を舞いかけりというヘブル語なんですが、これはラハプと言いますけれども、実は創世記一章に一節、水の上を動いていた、同じ言葉が使われているのです。ですから聖霊はまるで親鳥が卵を抱いてそれを返すように、まだ混沌としたこの世界を包み込み、混沌に秩序を与え、そこにまた命を与えてくださった。その働きが創世記一章二節に書いてあるんですね。このように聖霊は 世界の創造の初めからこの世界に働いてくださっていたのです。詩編にこんな言葉があります。104編の30節ですが、あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。これは四季の移り変わりのことを言っている、聖書の言葉だと思います。四季の移り変わりとともに木が芽を吹き花を咲かせます。今まで本当に荒地だったところにもう一面に、緑が入りで、そして綺麗な花が一面に咲くということがありますね。その様を、あなたは地の表を新しくされますという、言葉で表しているんでしょう。そこで、御霊が送られると彼らは作られます。このように自然界に命を与えておられるのはこの大自然を創造された聖霊であると旧約聖書は描いています。旧約聖書には聖霊が様々な人物に働きかけたということも書いてありますね。エジプトからイスラエルが救い出された時に、その荒野でこのテント式の神殿を作るんです。聖書では幕屋と呼ばれていますが、その時聖霊はベサエルという人、それからもう一人はオホリアブという人、主にベサエルの方がリーダーシップを取ったようですね。オホリアブはその助手として働いたように思いますが、この二人に聖霊が地を満たしたと書いてあります。そして神様が意図されモーセに命じられた通りの神殿の用具を聖霊は作らせているのです。怪力サムソンっていうと、サムソンとデリラなんていう物語、皆さんよくご存知ですね。すごい力を持ったサムソンという裁き司がおりました。で、彼は、そんな力を持ったのは実は聖霊によってだと聖書は書いてありますね。また、イスラエルの最初の王様、サウル王様は、聖霊に満たされて予言をする、そういうことをしています。ダビデ王様も聖霊の働きをたくさんたくさん受けております。このように聖霊は人物に働きかけました。聖霊はまた預言者たちを満たしました。幻を見させ、そして彼らに神の言葉を与えています。イスラエルの国は一旦はバビロンに滅ぼされるんですが、ペルシャの時代に再建されました。その時国の復興に当たったのが総督ゼルバベルという人、また大祭司のヨシュアでありました。でゼカリア書というところを読みますとね、預言者ゼカリアがこの二人のことを預言しているんですが、この二人に聖霊が注がれているという幻を見るんです。そしてこんな風に書いています。権力によらず能力によらず私の霊によって。聖霊は大祭司ヨシュアという宗教的な指導者だけではなく、ペルシャから使わされてきました総督ゼルバベルにも満ちて、そしてイスラエルを復興させるその力にとしたのであります。イスラエルの復興を成し遂げさせたんですね。で、これらはほんの一例に過ぎません。旧約聖書には他にも聖霊が働かれた数多くの例があります。新約聖書に進みますと、もっと豊かな聖霊の働きを見ることができます。主イエス様の母マリアは聖霊によって身ごもったとありますね。神の御子イエスを聖霊によって生まれたのです。イエス様の誕生は他のすべての人とは違って聖霊によるものでありました。主イエス様の先駆者になりましたバプテスマのヨハネも聖霊に満たされたと書いてあります。そして彼は聖霊の力によって荒野で予言をしました。主イエス様ご自身もヨハネからバプテスマを受けたとき、聖霊がイエス様の上に下ったということが書いてありますね。聖霊に満たされ、聖霊のお力によって様々な力ある技を行われた。聖書はそう言っています。主イエス様はやがて天に昇り、聖霊の与え主になられるんですけれども、与え主であるイエス様は地上におられるときには、その聖霊の力によってことをなされた。イエス様も聖霊に服従された、従われたというのです。このように聖霊は世界の初めからずっとこの世界に働いておられた。ペンテコステの日以前にも さまざまな人に働きかけておられた。ではペンテコステ以前とペンテコステ以後にはどういう違いがあるのでしょうか。ペンテコステ以前には聖霊はごく限られた人にしか働きませんでした。祭司や預言者、裁き司や王などといった選ばれた指導者だけに、しかもその人の全生涯にではなく、ある一定の期間、特別な使命を果たすためだけでありました。ところが、ペンテコステ以降は、聖霊はイエス・キリストを信じるすべての人に与えられる。しかも、その人の全生涯にわたって、共にいてくださる、その人のうちに住んでいてくださるというのです。使徒の働きの2章の1節から4節、ちょっと長いですけれども、読んでみましょうか。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。こうありますね。弟子たちの上にとどまった炎、これは聖霊が与えられたことの印であります。先週は雲が神様の栄光と臨在を表したと言いましたけれども、実は炎もまた神様の栄光と臨在を表す印なのです。イスラエルは穴野で導いたあの雲の柱、夜は火の柱になりました。そして人々が夜も前に進んでいけるように導きましたね。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかったとあります。出エジプトの時、神様が神様の民と24時間離れずにずっと一緒にいてくださった。そのようにペンテコステの時から今に至るまで聖霊はキリストを信じる者と共にいてくださるのです。聖霊を受けたのはペテロが選ばれた十二弟子だけではありませんでした。炎が一人一人の上にとどまったと書いてあります。男も女も区別はありません。120人の中に数多くの女性がいました。ペンテコステの素晴らしさ。それは聖霊がそれまでとは違って文字通り一人残らず一人一人信じるすべての上に下りそしてとどまってくださっているということであります。聖霊が信じるすべての人に与えられているというのならもうすべてのクリスチャンがそのことを知って確信してそして聖霊が与えてくださる命力、清さ、喜び、それを受けて喜んでいるかというと、残念ながらそうではないのですね。聖霊という素晴らしい賜物を与えられていながら、それに気づいていない人も実は大勢いるのです。なぜ聖霊を確信できないかと言いますと、第一に聖霊を目に見える印で捉えようとするからであります。聖霊が下られたということが目で見また耳で聞いてわかる形で現れたのであります。しかしこの印はペンテコステの日一日限りでありました。その後は一度もあの響き渡るこのゴーというふうな風の音また一人一人のこの頭の上に炎のような印があるそういうことは他の人も聖霊を受けましたイエス・キリストを信じましたが怒っていませんね。この後すぐに3000人もの人々がイエス・キリストを信じてバプテスマを受けまた聖霊を受けたのですが聖書はその人たち3000人の上にも同じように炎がとどまったとは書いておりません。風の音は消え炎もやがて見えなくなります。でもそれで聖霊の働きが止んでしまったのではないですよね。人の働きこれは別名聖霊の働き、まあ、昔は使徒行伝といったものですがこれは聖霊行伝だというほど目覚ましい聖霊の働きが示されている。教会は 聖霊に励まされて前進し続けたと使徒の働きの9章31節に書かれているのです。聖霊は教会のうちに働き続けてくださっている。でも最初のその印は消え去りました。聖霊の働きはしかし止むことはありません。2000年の時にサンタバーバラの収容会に私たちは元 OMSI OMS インターナショナルの副総裁でありましたヘルムート・シュルツ先生をお招きしました。英語でメッセージをしてくださって通訳があったんですけれども、英語で聞いてまた日本語で聞いて、こう二度聞くような感じで本当に心の中に入りました。素晴らしい収容会になりましたね。そのシュルツ先生が聖霊に押し出されてっていう本を書いていらっしゃいます。で、その中でこのペンテコステの日にあったような様々な印というものは言うなれば建築現場の足場のようなものであると例えていらっしゃいます。とってもわかりやすい説明ですね。で、建物を建てるときにはその周りに作業をするための足場をずっと作ります。火事のありましたサンタアナローのところもですね、私前に多くなんかできるのかなと思ってその足場があるのを見ました。で、この今頃は物が落ちてきて通行人に当たっちゃいけないというので安全ネットっていうのを張りますね。だから足場があってネットがある、一体何が立つんだろう、どんな形の建物だろうと全然わからないのです。しかし建物が出来上がってしまうとその足場を外しネットを外しますから、ああ面白い建物だな、こんなものができたのかと、それがなくなるとわかりますよね。足場というものは建物が完成するまでは必要でありますが、完成してしまえばかえって邪魔になります。同じようにこうした印というものは教会が建て上げられていく初期の段階では必要なものでありました。ですからイエス様も数多くの奇跡をなさり、そして人たちも本当に力ある技、不思議な技、印を行っています。しかし教会が建て上げられていく時に、建て上げられていた後にはだんだんとそのようなものはなくなっていきましたね。その役割を置いて消えていったのです。もちろん印の中には今も与えられるものは確かにあるでしょう。しかし私たちが聖霊を確信しようとするときに、こんな印がないから、こんなことがないからと言って、聖霊を印だけに求めて確信しようとしても、きっと確かなものは得られないでしょう。では何によって聖霊を確信することができるのでしょうか。第一に神の言葉、聖霊に、聖書によってであります。聖霊が与えられたというのはもうすっごく感動したとか、気持ちがスッとしたとか、すっきりしたとか、そういう感情だけで捉えられるものではありません。イエス様は聖霊が与えられることは父の約束であるとこう言われましたように、私たちは神様の変わらない約束の言葉、つまり聖書によって聖霊が私のうちに宿っていらっしゃるということを初めて知ることができるのです。聖霊が信じる者にはすべて与えられている、これを知るのは聖書がそう言っているからですね。私たちはキリストを信じたときに聖霊をいただきました。そのことを聖書によって確信するのです。ペンテコステの日に使徒ペテロも弟子たちが聖霊を受けたということを聖書のヨエル書を引用して説明しています。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもべにも私のはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。17節から18節のところでペテロはヨエル書を引用し、聖書のお言葉によってこの聖書のお言葉、神の約束が今この時ペンテコステの日に成就したのだ、信じるすべての人に聖霊が与えられているのだということを語っているのです。神の約束の成就、 それは聖書によって知ることができます。第二に、私たちのうちに聖霊が宿っておられる、私たちが聖霊を受けているというのは信仰の告白によって確信することができます。聖霊は信じる者のうちに様々に働いてくださいますが、聖霊の働きの第一は信じる者に信仰の告白を与えるということです。コリントの第一の手紙の12章の1節から3節、これも少し長いですが、読んでみましょう。コリント第一の12章の1節から3節。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても、惹かれていったところは、物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主です。ということはできません。ここは大切な箇所なのでよく心に留めていただきたいのですが、コリントの第一十二章といいますと、聖霊の賜物が書いてある。しかも聖霊のこの何て言うんでしょうか、本当に力ある尋常ではない、人間ではできないすごい力のことが書かれていますね。例えば8節から10節のところでは、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、威厳、また威厳を解き明かす力、こういうものがずっと並べ上げられているのです。まさにこれらのものは聖霊によらなければできないことであります。ここを読みますと、ああ、私はこんなことできない、だから私には聖霊様は一緒にいらっしゃらないのだ、こう思ってしまう人がいるかもしれません。しかし聖書は、知恵、知識、信仰、癒し、奇跡、予言、霊の識別、あるいは威厳とその解釈、こうしたものよりもまず第一に来る聖霊の現れがある、これよりもっと大切なものがあると言っているんです。それがコリント第一の十二章の三節、イエスは主であるという信仰の告白なのです。癒しや奇跡、不思議な出来事、これはもしかしたら聖霊の力によらずしても悪霊の力によってすることができるかもしれませんね。サタンというのはいつでも神様の真似をしてみせて、そして自分の方に人間の心を引きつけようとします。だから彼らもそういう不思議なことができるかもしれません。しかしイエスは主であると、こう信仰の告白を言い表すことは聖霊によらなければ誰もできないのです。私は時々思うのですが、イエスは主であるとのこの信仰の告白、これはどんな奇跡にも、聖書の中にあるどんな奇跡にも勝る奇跡だと、そう思います。今までイエス・キリストとは縁もゆかりもないところで生活してきた者たちが、イエス・キリストを誠の神であると信じるようになる、またもう自分が中心で、そのように生活してきた、もう自分の人生の主人は私ですよと言って生きてきた者たちが、イエス・キリストを私の人生の主人としてお迎えできる、そのように受け入れるというのは、これはどんなにしても人間の力でできることではありません。確かに信じたのは私なんですが、それをさせてくださったのは神様の愛の奇跡である、聖霊の力による奇跡であると、そう思います。魂の救いはどんなものにも勝る奇跡であります。イエス様は言われましたね。どんなに数多くの奇跡を行うことができたからといって、人はそれによって天国に入ることはできないのです。私は悪霊を追い出し、このような力技をしたではありませんか、だから天国に入れてくださいと言ったときに、イエス様は、私はあなたを知らない、そう言っています。大切なことは、天国に入るただ一つの道は、イエス・キリストは主であると告白することであります。使徒の2章の21節でもペテロは言っていますね。主の皆を呼ぶ者は皆救われる、イエスは主である、 この信仰の告白、これは聖霊から出たものです。ですから私たちはイエス・キリストを告白したときに、あ、私に聖霊が与えられていると確信することができるのです。洗礼式や入会式がありますときに、私たちは一人一人の洗礼を受けられる方、入会される方のお証をここの場で聞きます。その証を聞くときに、もうその証そのものは、それが聖霊の現れなんです。信仰の告白と聖霊とは結びついております。信仰の告白によって私たちは聖霊を確信します。聖霊を確信できないでいるという方はこの中にいらっしゃらないでしょうか。その方にお尋ねしたいと思うのです。あなたはイエス・キリストへの信仰の告白をなさったでしょうか。もし、またならぜひそのことをしてください。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。信仰を言い表すとき、そこに聖霊が働かれ、私たちは聖霊が私のうちにいつまでもいてくださるということを確信することができるのです。第三に、聖霊は聖霊が与えてくださる体験によって確信していくことができますね。もし私たちが聖霊を確信できないでいるとしたら、それは多くの場合は聖霊を頭だけで理解しようとしているからかもしれません。聖霊は三位一体の神のお一人であり、これとこれの働きをなさっている。もちろんそういうことはよく学ばなければいけませんが、学んだからといってそのことを、あ、なるほどなるほどとうなずくだけでは本当の意味で聖霊を知ることはできないのです。最初に話しましたように、聖霊は印や感情によって確信できるものではありません。だからといって、聖霊は全く捉えるところのないお方であって、私たちに何の体験も与えられないというのは、かとそうではありませんよね。聖霊はまず私たちに信仰の告白を与えてくださいましたよね。そして私たちに神の子供とされたという体験を与えてくれます。私たちが神様に今日も主の祈りを祈りました。天にまします。我らの父よ、神様をお父様と呼ぶことができるのは、そう祈ることができるのは聖霊が働いてくださっているからです。私たちの心の目を開いて真理を知ることができるようにしてくださいます。長年読んでいた聖書、あ、そうなんだ、こういう意味なんだって分からせてくださる、そういう体験、皆さんおありだと思います。聖書は、また、聖霊が教会に一致を与えると書いています。私たちは同じ一人の聖霊によって、本当に一つになることができるのです。聖霊はまた私たちの人生に、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、そして、誠実、乳和、自制という実を実らせてくださいます。こうした実が実るまでにはですね、クリスチャンになってから少し時間がかかるかもしれません。しかし、キリストを信じて生きる者は、信じる以前には決して味わうことのできなかった愛、喜び、平安などの実を聖霊によって味わうことができるのです。聖霊の力によって私たちが働くとき、この聖霊の実を私たちの人生に実らせていくときに、私たちは聖霊を本当に体験することができる、深く知ることができるのです。聖霊はご人格です。それは、ある人をですね、経歴書を見て、ああ、こういう人かってわかる。写真を見て、こういう人かとわかる。そうじゃなくて私たちは、人と人とは本当に交わり合って、フェローシップを保ち合って、そしてわかるように、聖霊様も本当に聖霊様とのその親しい交わりの中で私たちは聖霊体験というものをさせていただく。聖霊がわかるようになるのです。聖霊は気落ちしているものを励まします。道を失ったものに導きを示します。孤独なものをこの主にある聖霊による交わりの中に導いてくださいます。信仰生活の中で私たちは困難を覚えます。しかしその時こそ聖霊を体験するチャンスであると私は思います。 聖霊が共にいてくださるのです。物事を投げなさず、熱心に祈って聖霊の力をいただこうではありませんか。もうすぐメモリアルデーがやってまいりますが、昨年のイースターに天に召されましたアンダーソン・フミコ姉妹のことを私は時々思い出します。私よりも皆さん方の方がもっと長く一緒に教会生活をしてこられましたから、彼女の人柄も信仰もよくご存知だと思いますね。今頃天で笑ってらっしゃるかもしれませんが、本当に実に愛すべき姉妹でありました。どなたかが記念会の時に言ってらっしゃったそうですが、本当に彼女のことについてこうエピソードを話し出すとですね、何時間あっても足らないと、いうことでありましょう。で、私もいろんな思い出がありますが、愉快な話がいっぱいありますけれども、一つ紹介させていただきます。ある時、家内と私がこのグロッサリーストアに行きましたら、フミコさんと言わせていただきますが、フミコさんとばったり出会ったんですね。随分慌ててらっしゃって、どうしたのって聞くと、いや、ここに鍵をなくしたってこうおっしゃるんですね。で、買い物を終わりまして、なくした鍵見つかったら教えてもらうようにお店の人に、お願いしてきますと、そういうふうに、とにかく車のところまで行きましてですね、クリスリエイを呼ぼうか、あるいは私がフミコさんの家まで送るから、そこで家事をしてやすいが言うのがあると思うんですが、それを持ってきて、車を動かそうかとこう話したんですが、その時家内が、もういっぺんそのバッグを見てみましょうよと言うんでですね、フミコさん、私何度も見たなってこう言うんですが、いや、見てみましょうって家内がこうよく開いて、そしてこう手を入れて探してみたら、やっぱ鍵が手に引っかかったんですね。あったんです。本当に、彼女は、ああ、助かったって大喜びしまして、無事に、車を運転して家に帰りました。ちょうどバッグの中にいろんなものが入っていましたし、バッグのこの中がこう、大抵黒くできているんでしょうけれど、黒っぽくって、鍵も黒いんです。で、その鍵につけてあったこのコイルチェーンのようなものもちょっと黒い色だったもんですから、ちらっと見ただけではわからなかったんでしょうね。でも手を入れてみると鍵が手に触れて、そこにあることが見つかったのです。で、このお話を思い出しまして、私たちが聖霊を発見する、聖霊を体験するというのも同じなんだな、こうチラッと見ただけで、あ、聖霊様、あ、こういう方か、それでは私たちは聖霊の働きというものを理解することができない、体験することができないのです。聖霊が私たちの心の内に住んで、本当に素晴らしい御業を成してくださるということ、それは私たちが信仰という手を本当に聖書の中に差し込んで、御言葉を探り、そして確信するのでなければならないと思います。そして信仰の告白によって聖霊という鍵を本当に自分の手にしっかりと握りしめておきたいと、そう思いますね。困難に当たった時に、聖霊様があたかも私のうちにいらっしゃらないかのようにして心配したり困り果てたりすることがないように、聖霊という宝、最高の賜物、これは私たちはしっかりと体験を通して自分の大物にしていきたいと思うのです。そのことによって、私たちの心や信仰の生活、また人生はもっともっと豊かで充実したものになるのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私の霊をすべての人に注ぐとの約束をペンテコステの日に成就してくださったことを感謝します。ペンテコステの日の風の音も炎も今は見ることも聞くこともありませんが、その日以来聖霊が信じるすべての人に注がれていることをありがとうございます。聖霊は今も私たちにイエスは主であるとの信仰の告白を与え、教会に聖霊の賜物を与え、私たちの人生に聖霊の実を結び続けてくださいます。信じるすべてに与えられている聖霊を一人一人が確信して立つことができるよう、私たちを導いてください。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。 ご起立ください。唱詠を捧げます。人の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。